すいません。
あ、はい。
ちょっとなんかもしかすると、
はい、
死んだかもしれないんですけど。
あ、そうですか。あ、じゃあちょっとこちらの書類に氏名と生年月日の方を書いていただきたいんですけど。生年月日の方
月日ですね。
書いていただきたいんですけれども。
なるほど。それを書くとどうなるんですか。
あ、ちょっとこちらで資料と統合させて。
統合
確認します
ね。統合されちゃうんですか。なるほど。
はい。
ちょっと困るんですけど、どうにかならないんですかね。
いや、ちょっとそう言われましても、まあ書いていただければすぐ扉ご案内しますので。
扉へご案内と。どんな扉な、扉っていうのは何なんですか、そもそも。
いや、もう来世ですね。
来世。
はい。
え、ってか天国でも地獄でもないってことですか、ここは。
あ、そうですね、ここは間です。
間
間の間です。
間っていうのがあるんですね。なるほど。ちなみにあなたは何、はい、どういう存在なんですか。
向かも雇われているので。
雇われの身なんですね。
はい。
なるほど。サラリーマン的な、サラリーをもらってる。
あ、じゃあ僕のことはもうどうでもいいと思うんで、多分ね。早く名前書いてもらっていいですか。
わかりました。
はい、皆さん見ました、
ブラッシュアップライフ。
見ようと思ってたのよ、もともとドラマ、うん、やるっていう噂になっててさ、バカリズム脚本、うん、安藤サクラ主演、面白そうやん、うん、とか思ってたんだけど、見て笑っちゃったね、ユトターで。ちょっとこれさ、多分だけどさ、バカリズム絶対聞いてるよね、うん、
いや、さっきも言ったよ。さっきも雑談
で、うちらが喋ってる内容しか喋ってなかったもん、みんな。あれやばくない、本当に。
でもさっきね、絶対聞いてるよねとかって言って盛り上がってたんだけど、うん、とか言って絶対聞いてないっていうの分かりながら言ってるのが、
それも
ブラッシュアップライフだよねみたいな、ね、
なんかそれ、そのバカリズム絶対聞いてるじゃんがもうブラッシュアップすぎて、私たち的にも、あ、もう本当は思うツボじゃんってなって、そう思うツボじゃんって思うところもブラッシュアップライフなんだよな。つら。一生ブラッシュアップライフしてた。
一生ブラッシュアップライフをなんかエリコ構造でやってるっていう感じになってね。
でもなんかあそこに出てくるその主人公、安藤サクラがやってる主人公みたいな生活をさ、うん、マジでしてるような気がしてさ、うん、もしかしたらやっぱそうすると今死んだら来世は大アリクイなんだなって思っちゃったね。本当に特に徳も積んでないしさ。ただ友達とだらだら。
絶妙だよね、大アリクイって。
絶妙だよ。嬉しくないもん、絶妙に。
あれでなんだろうね、何が罰ゲームなのかっていうとちょっとまあ難しいけど、
でもやっぱゴキブリとかじゃない。
あ、そうだね、ゴキブリとか虫のなんかね、なんかちょっと怖い虫とか、
怖い虫とか
だったら、あ、もう相当やっちゃいましたねって感じだけど、
けど
大アリクイってなんと見えないよね、
なんか知らない、だからあんまり知らない、どういう生物なのかを。
やだけど、なんとなくテレビとかで見たことあるけど、なんかやだよね、
なんかやだね、
うん、
どう、
じゃあ何だったらいいかって言われると、
やっぱ人間がいいかな。
まずね。
でも他になったことがないから、うん、分からんって感じだけど、でもさ、あれドラマ見た人分かるかもしれないですけど、あれ安藤サクラがこうやって死んだ時にそのバカリズムに、うん、え、これもう生まれ変わるしか他に方法ないんですかって聞いたから、うん、あ、もう一回やり直すこともできますけどねってそこで答えられたじゃん、うん、聞かなかったら普通にさ転生してたわけじゃん、
うん、
大アリクイに。質問って大事だなって思わない。なんかダメ元で聞いてみるってめっちゃ大事なんだなって思ったよ、あれね。
そうだね。だからやっぱり抜け道っていうのがどこでもあるっていうね。
そう、結構粘れば意外とあるんだなみたいな、うん、
でもやっぱ自分から言わないのよね、その
役所とかも。自分がめんどくさいから、役所の人は、うん、知っててもっていうね、うん、
まあそこはね、全員に同じことをやるわけにはいかないですから。
いや、だからちょっと思いましたよ、今後なんかこう区役所とか申請しなきゃいけない時に、うん、こういうことはできるんですかみたいなの、ちょっとこう
積極的にね、
一粘り聞いてみるという。
しかも別にそれは怒りながらとかじゃなくて、
うん、冷静にね、
冷静に
そのシャツを破くなんてことはもってのほかですよ。冷静にね、聞くっていう
のは。シャツを破っちゃった人はきっともしかすると終わりくんよりもっとね、その場で
やば、そこで徳がもう積んだ徳がもう全部ガタガタに崩れて
マイナスになるっていうこともありえますので、
怖いっすね、
うん、
では行きましょう、今週のゆとたわ。
ゆとたわ、
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 わお、
間違えた。
はい、改めましてかりんです。
ももかです。
今週はですね、いろいろ予定がてんこ盛りだったんですけど、
うん、
まず根本周子さんがやっている舞台、うん、宝飾時計を見に行きました。
いや、よかったです。
もちろんね、
まず豪華すぎるね。
そう、舞台が面白いっていうのはあるんだけど、うん、キャストがねすごい豪華だったんですよ。 まあ、主演はね高畑充希さんですよ、うん、歌がねすんごい上手でね、うん、最後に歌うんだけどね、うん、びっくりするぐらい上手かったね、うん、コンサートかと思ったね本当に。でねあと成田凌
おなじみ
あのねかっこいい、
なんか乱視だから微妙に顔の表情がちょっと見えないとこもあったけどかっこいいの分かった。
正直ほとんど顔は見えなかった。
私も視力があんまり良くないので瞬間に、ね、
なんですけどすごい、それでも頭身がかっこいいことが分かるから、うん、すごいかっこよかった。
そうだね、
初めてだ私生成田凌。
やっとじゃん、
ずっと成田凌の話してて初めて生成田凌見たね、
うん、ね、
やばかった。あと小池栄子が演技が上手すぎる
本当
いや分かってたよね、ずっと分かってたことなんだけど、うん、これも
まあ生で見ても上手だったし、
伊藤まりかちゃんも良かった、
めっちゃ良かったし、他の人も良かった、
他の人もすっごい面白かったバカな感想、バカの感想すぎるでもねテーマが結構これもなんかゆとたわと近いっていうか、
うん、
30代30歳か、主人公が30歳なんですよ。
高畑充希ちゃん演じる主人公が30歳なんだよね。
そうで、まあずっとなんかね初恋の人というか、うん、男の子がいて、その子のことをこう考えて生きてきた中で、まあなんかどういう選択をするか、うん、今後の人生みたいな話で、まあ、成田凌がねイケメン彼氏役で登場するんですけど、
まあそうね
まあなんか難しいじゃん、この年になった時に結婚するとしてもキャリアどうするの、うん、みたいな。高畑充希ちゃんは女優の役をやっててね、うん、だからまあその2年先3年先まで予定が埋まってると、
もう勝手にね、うん、辞めたり、うん、勝手に結婚したり勝手に出産したりできないっていうね。そうそう、
だけどこう子役時代に一緒に共演してた小池栄子が演じてる役の子は、うん、もうすでに結婚して子供もいたりして、そうやってこう人生を進めてる人もいると、うん、でその中でどうするかみたいな話なんで、まあすごいちょっとクォーターライフクライシスみが若干あるし、
うんうん、
根本さんね前にゆとたわにゲストで来てくれた時にもなんかやっぱキャリアむずいみたいな話、うん、特にあの女優さんとか演劇界隈の人ってもう何年も先の予定が埋まっちゃうか難しいんですよみたいな話してたけど、うん、まさにそれがね本当にセリフとして登場して、あやっぱ根本さんが書いてんだなって感じがしたけどね。
ね、
うん、
なんかあの時の話を蘇らせながら
そう思った、
聞けてすごい贅沢だなと思ったし、聞けてじゃない見れて贅沢だなって思ったし、
うん、
まあね、なんかなかなかこれを見に行った方がいいよって今言うのは難しいんだけど、
うん、多分行けない人が結構多いからね物理的に。そう、
結構みんなねチケット買えなかったって言ってたから、
うん、
周りも、
うん、
あれなんだけど、なんか何らかの形でまたね最近映画化とかさ、
うん、
書籍化とかしてるから見れると良いんだけどね。
最近こういうなんか自分たちの年代、
うんうん、
にすごく向けてくれてるのかなって思うような作品が多いような気がするよね、うん、
なんだろうね、自分たちがそれ見に行ってるのか、
なんかわかんない、
まあ、両方あるかな、
うん、そういうのをこう探して見てるところももしかしたら自然にあるのかもしんないけど、
うん、なんかすごいなって思った子役、うん、同じ人たちなんだけど、
うん、
子役時代と大人になってからの時代をすごいもう交互に聞きするじゃん、
うん、
で同じ人たちがやってるのにわかるんだよね、これは子役時代だとか、これは大人だとか、
今こうやって喋ってた瞬間にいきなり子役の時代の話になったりして、うん、またすぐ戻ったりとかする、
行き来するんだけど、
うん、
わかるんだよね、
演技がうまいんだよやっぱ、
めちゃくちゃうまい。
あとなんか笑いどころの作り方とかもすごいうまくて、うん、なんかすごいシリアスな場面なんだけど一言ちょっと面白いことが添えられたりして笑っちゃうみたいな、うん、そういうのもめっちゃあった。
そうなんだよね、
なんか忙しい感じ、感情が。
あとやっぱり会話がさ、まあ会話で進んでいくっていうのはもちろんあるんだけど、
うん、
その会話の中に一つ一つのその言葉が、
うん、
なんか共感できるとは言い切れないんだけど、なんかね、なんて言ったらいいんだろうね、
うん、なんかただ根本さんの小説読んだ時も同じ感覚になったんだけど、うん、なんか物語全体に共感っていうよりかは、うん、あこの時の主人公が言ってる、
うん、
この言葉すごいわかるとか、うん、この感覚感じたことあるみたいなのがちょいちょい出てくるっていうか、
うん、
なんだっけな、なんかすごい
私あの子役時代に2人で話してた、うん、
ケーキのやつ
だ、そう自分が好きなもの、
うん、
一番好きなものって言えないよねって、恥ずかしくて言えないよねってやつ、
うん、うん、それはめっちゃわかるね。あとなんかその彼氏役の成田凌がどうしてもその高畑充希に好きって言わないっていうので、うん、 何回も言わせようとするんだけど、いいよねとかしか言わないみたいな、それもちょっとわかんだよな。
読めない。
大好き。
なんだそりゃ。まあそんなこんなですごいものを前半70分後半70分でたっぷり
見たんですけど、それ味わって、私たちはその後、まあ、ちょっと感想をね言い合いたいなって思ったから、うん、お腹も空いてたし、あのご飯食べに行こうと思ったんですよ、その舞台を見終わった後に、うん、で池袋をね夜さまよったんだけど、うん、今って夜まで店ほんと開いてないね。
なんかね、前まで24時間だったじゃんみたいなとこもやっぱ開いてなくて、
結構ファミレス的なとこもあんま開いてなくて、サイズとかね、うん、で困ってガストに行ったんだよね。
そう
で、ガストでハンバーグを注文しましたんですけども、塩
の感動ハンバーグコラボみたいなやつね。
そうそう、でお腹空いてるからめっちゃ楽しみに待ってたら、うん、遠くから
テンテンテンテテテテンテンテンみたいな感じ
鳴らしたいな、あるかな、調べたら。テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンみたいな、
なんか一定のリズムを刻んだ音楽が流れてくると、
うんね、遠くからなんだよね、だんだん、うん、だんだん大きくなってくるわけ、うん、でなんだろうって思ったら、なんかすごい遠くの方に猫型ロボットがね、
うん、
いるわけですよ、配膳の、
うん、
でだんだんこっちに近づこうとしてるんだけど、うん、椅子が邪魔でお客さんが座ってる、
うん、
配膳ができなくなってて、
まあ、浅めに座ってるギャルの子たちがいてね、
で、え、何なんか邪魔じゃないとか言ってで、あ、こいつかみたいな、うるさとか言って言われててあっちへ運ぶんじゃないってうちらの方刺されてで、配膳ロボットがね、
そう
ってこう一生懸命くねくねしながら、
なんかね、まっすぐ来ないんだよね、うん、あえてなんだと思うんだけど、
なんかだから広い道じゃないと無理な設計になってんのに、うん、結構浅めのに座ってるギャルがたくさんいたから、うん、その中を通れずにこう必死になってこう運ぼうとしてくってるっていう、うちらのところに着いた時に相当音がでかかったよね。
でかかった、
だんだんでかくなっちゃってるから、
いやなんか最初さ、うん、なんか相当なんていうの、もう立ち往生してるっていうか、立ち往生してるようにも思わなくてなんかその真ん中ら辺にうちらが端っこに座ったから、
うん、
まあ何席か挟んだ向こう側で、
うん、
ずっと止まってるっていうか、テンテンテンって鳴らしながらいたから、うん、なんか全然鳴り合わないなって思ってて、
ほぼだってほぼドリンクバーの目の前ぐらいになっちゃって全然来れてない、こっち側に。
でも彼はさ、やっぱ彼か彼女か CEO は引いたか何だか分かんないけど、その方は普通に終わったよってさ押したらすぐ戻るじゃん、
うん、
OK みたいな感じで、うん、戻んない、なんでって思ったら、まあ、ギャルたちが話に夢中になってて、でどくことも気づいてなかったんだよね、だから自分たちが邪魔になってるってことが気づいてなくてそうなってたんだけど、なんかさ、やっぱ人だったらさ、ありえないけどね、うん、人だったらちょっとどいてもらっていいですかとかさ、うん、ちょっとすいませんちょっと通りたいんですけど、あ、ごめんなさい椅子引けますねってなるんだけど、うん、
コミュニケーションがね、
やっぱ音楽を鳴らすっていうさ方法で周りに存在を示してるからさ、
しかもなんか絶妙にその音楽が爽快なんだよ。
そう
だからなんかみんな誰かのこう携帯が鳴ってるような感覚っていうか、雑音としてなんか、
まあ、なんかこうすごい不快な音ってわけでもないから、
うん、目覚ましだったらギリ起きれないみたいな感じの音なんだよね。
そうそうそうそう、
なんか
多分耳元でめっちゃうるさいけどなんだろうなって多分思ったまんまギャルたちが
少ししてしまって
その間にその方はずっとこっちを見てたのね、
うん、
目は音楽鳴らしながら、その
猫くん
はね、
うん、
でそのギャルたちが椅子引いてからてんてんてんってまたさ、
うん、だんだんでかいんだよ本当に。
めちゃ怖かったんだよねあの時。
いやでなんか結局さ、しかも絶妙な場所でまた停止して、うん、うちらの近くには来たんだけど、うん、結局2人とも立って皿を運ばないと取れない位置に停止するから、うん、結局こっちはめっちゃ立ってるわけよ
立つのはいいけどさでもね、こないだまた別の時にガスト行ったのその時にね、めっちゃちっちゃい、ちっちゃいってか、まあ幼稚園ぐらいの女の子に、
うん、
もうずっと猫さん猫さんって呼ばれてたの。
あ、
でもむっちゃ無視してた。
そらそうやろコミュニケーションロボットやないね
でもね、その子ね、もう 嵐のライブみたいに、その猫が通るためにあ、猫さん猫さんってずっと手振ってで無視されちゃうわけよ。でお母さんはさ呼んであげたいじゃん、
うん、
あじゃあちょっとなんか頼むかとか言ってさ追加注文、
そういうことな
の。ファンさ配膳くん自体に
もうラブ好きになっちゃってる、
ね、好きになっちゃってるの。
やっぱ形状だろうね、あのね。
そうなんだよね。
なんていうか絶妙に顔だけくっついてあとは配膳を意識してる形状というかなんというか。
でもめちゃくちゃほんと喜んでたん。でも来てほしいみたいな、
子供心をこう掴む何かが、
だからうちらにはわからないなんかが仕込まれてるんだと思う多分。
なんだろう怖っそれは後にこう AI vs 人間みたいになる何か。そうそう、
だから練り歩いてんじゃんあれで、
うん、
なんかうちらはあんま思わなかったじゃん、えなんか近づいてきたのとかさ。
てかなんかどっちかっていうと怖かったよ。
ちょっと怖いし、うん、でまあ可愛い時もあるんだよ、なんか正面から見たら顔とかは可愛いなみたいな感じはあるんだけど、うん、まあ、そこまでじゃないじゃん、うん、来てほしいってことじゃないじゃん別に。
で意外とでかいんだよね、なんか。
そうそうそう、なんか近づくとちょっとでかいし、うん、みたいな感じなんだけど、子供にはめっちゃ好かれるエッセンスが含まれてて、
なんだろうね、
子供だけを引きつけるなんかなったかもしれない
その子がっていう可能性はあるけどねその特別その子がね、
いや子供全体がかもしれないしね。でもなおとしたら怖くない？
えなんか博士みたいな、悪の博士みたいなのが、うん、そういうフェロモンみたいなのを注入してて、
そう注入してて、
なんかあの大人帝国みたいな状態なの子供だけ連れ去られる、
頼みたい頼みたいってさ猫さんに来てほしいって言わせる何かを仕込んでるとしか思えなかった。
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの。
そうなんだ、どんな番組なの？
とっても面白いのよ。
へえ、羨ましいな。
でもさ人にしなかったのすごくない？
え怖いじゃん、だって人せめて猫だったんだよ多分、あの形状で人なのはめちゃくちゃ怖いから
めちゃ怖いよ、ね、
せめてだから猫がクマとか迷っただろうね。
そうだ、猫とか、ね、犬、クマ、うん、なんかウサギさんとか、
うん、迷ったけど、まあなんか猫でいっかってなったんだろうね多分、一応一旦。
そうだね、
まあ馴染みやすいかみたいな。
まあなんか他のキャラクターとかでコラボするとか将来的にあるかもしんないけど、うん、
キティとかキティとかでディズニーランドとかマジありそうじゃない？
ありそう、
いずれ近々なんかミッキーと顔とかになって、
なんか
隠れミッキー探せるよみたいな、
ミュージックも流れてね、
タタタタタタタタタタ、怖いわ、
だんだんその音でかくなってくるっていうね、近づいてくると。
なんかやっぱちょっと20世紀少年感じるよねなんだろうねこのなんか怖い感じ、夢の奥に闇潜んでるみたいな。
しかもなんて言うんだろうな、なんか人はさ多分楽になったんだと思うんだけど、人が作ってるわけでしょご飯とか、まあ一応ね。
そうなんかその非効率性を感じるんだよね私もあの配膳に関しては、
うん、まあね楽になってるんだと思うんだけど、
なんかもし私がそこでバイトしてたとしたら、うん、あなんかこいつに乗せるっていうマニュアルなんだけど、結局私持ってっちゃった方が早いわいいわとかなりそうだなって思うんだよね
なんかだから仕事の奪い合いが発生するよねそこで。
そうだね、
まあ可愛いけどね、
まあなんかムカつきはしないか。
そうそうそう、ムカつかないってすごいよすごいよってことじゃないけど
ちょっと怖いだけ。
うん、だって誰もさやっぱ切れてないもん、あの
あ
その椅子の時も、うん、あごめんみたいな感じだったじゃん。
なんかだからその本当はさ最終形、うん、そのみんなに愛されるロボットになるには、うん、あのルンバみたいになればいいと思うんだよね。
でルンバに近いんじゃない今だから。
でもさルンバのことってみんな大好きじゃん、
うん、
本当にこうルンバ愛らしい撫でたいみたいな感じになってるけど、うん、ちょっと撫でたくはないじゃん今、
まあ、でっかいからね、
でっかいからかなやっぱ。なんかもうちょっとこう改良の余地あり。
近づくとめっちゃお盆だなってことに気づいちゃうっていうか
それ
近づくとね
こぼれないようにすごい頑張ってるからね、うん、あれ
しょうがないんだけどね一生懸命さを若干感じないっていうか、うん、ルンバってめっちゃ一生懸命じゃん、
うん、
ひたむきさがあんのよルンバって。すごい
そうひたむきさがないのあの猫型配膳ロボット、うん、
なんかずっとやる気を感じないんだよね
やる気を感じないんだよ。であんま喋んないからなんか音楽かき鳴らして、
ね、ルンバも喋んないよ一言も。
確かになんでだろう。
でルンバね礼儀正しいんだよね結構
一生懸命だよね、うん、とにかく端っこまで掃除しようって気持ちがさ伝わってくるじゃん。
あるしやっぱりだけどやっぱちょっとこっちのせいなんだよ物とか置いちゃったりとかして、うん、あごめんねみたいな、
うん
ここ通りたかったよねごめんねとかってなるんだけど、
なんかロボット あいつはあのなんかね ちゃんとまっすぐ進めばいいじゃんってなっちゃう。なんか
なんて言うんだろうね、
なんだろう、わかんない、
なんかね、
ちょっとね、
ちょっと
気に触るちょっとだけ気に触るんですよ。
なんで気に触るのか本当
わかんないんだけどね。でかいからかな、やっぱり。
じゃあルンバがでかかった場合、
いやでもやっぱちょっと気に触るかも、でかかったら。ルンバがでかかったら
しょうがないよね。
だからサイズの問題でも、配膳がさ、やっぱ最善が目的だから、うん、どうしても小さくはできない。
小さくはできないから、そこカバーしないといけないね、その可愛さをどうにか、
そうだね、うん、でもどんどん多分可愛くなっていくと思うよ。だからさらに改良されて、
そうだね、
今後ね。
だから今はちょっとまだ、でもやっぱ怒ろうとは思わないもんね。それはすごいんだけど。
確かに。だからもし自分がこうファミレスでバイトしてた時に、あれがこうやっぱ同僚っていうのがどういう気持ちかっていうのは思うね、うん、
やっぱなんかさ、懐いてほしくない、うん、こっちに。
まあないだろうけどね。だってさ、辛くない？今日例えば、うん、ほのちゃんがバイトでガストバイトしてて、うん、じゃあ今日シフト、あ、何時か何時か、あ、じゃあ佐伯さん配膳でって言われて、うん、他配膳誰だろうって見たら全部ロボット、ロボット、ロボット、ほのちゃんみたいな。
まあ、気楽だけどね。
きつくねえのよ、なんか。ほぼロボットと同じ働きかみたいな。
だったらなんかポケモンみたいになってほしい。だからもうこのくっついてきてほしい、ずっとそこに。で、行けって言ったら行って、
司令塔なの、
司令塔の、ロボットの司令塔になって、で、A 卓行ってきたら、 A 卓行ってきましたとか言って、また私後ろについてきて
ポイント貯まるみたいなやりたい
で、なんか慣れてきたら、もうなんかマネージャーみたいになってきたら3台つけられるの後ろに
あとね、火と水と土みたいな属性変えて、
ね、お前はドリンク、なんかわかんない、
水
デザート持っていけみたいな、
なんかデザート担当とか、ね、
デザート担当だみたいになってさ、
それは
ピッてやってさ、
めっちゃ楽しいかも。なんか人とコミュニケーション取るの苦手な人ほどすごい楽しんでやれそうな仕事になってくるねそうすると
やっぱね、
接客業なのに、
なんか自由なのよ意外に今はね、うん。
木村拓哉のあくびはどんなあくびだろう。
ちょ待てよ、ゆたた、そのガストの話戻すけど、
うん、
ロボットすごいなってなったけどさ、
うん、
帰りにさ、あ、じゃあ帰るかって、もう終電だわとかって言って帰ろうとしてさ、
うん、
レジ行ったらさすいませんとか言われてちょっと待ってもらえますかって言われてさ、
あれは絶望だったぜ。
あ、わかりましたって言って待ってたら、なんかレジのお兄さんが3人がかりでめっちゃレジひっくり返しててさ、
なんかちょっとやばいですね、なんとか、
レジが故障しましたみたいなこと言われて、ちょっと待ってくださいってめっちゃ言われたけど、なんかもうため息ついてさ、あ、もうダメだこれみたいな、
これもうどうしようもないですね
とかさで、なんかもうずっと待たされてさ、
うん、
結果なんか、あ、ちょっとクレジットカードも
何にもできません、
使えませんみたいな、あ、じゃあ現金を、
ぴったり現金
で全部ぴったりあるんで払って帰っていいですかって言ってさ、
うん、あ、なんかすいません、
いいですか、
レシートも出せないですって言ってね、
うん、帰ったじゃん、
うん、
なんかロボットめっちゃ悠々とさ練り歩いてんのにさ、
テレレレレレレ音鳴らしながら、かき鳴らしながらね、
人間がさ3人がかりでさ、あ、ダメだとか言ってさ、レジをめちゃめちゃ修理どうしようとか言ってさ、
なんか確かにそこで人とロボットの差がを感じたよな、
なんかね、
人権人はみたいな気持ちにもなるし、なんだかわかんないけど
大変だったよね、
あれ。なんかでも絶望の表情だった、本当に3人とも。
あんなこと初めてだったな、
顔が青くなってたもん、マジで。
てか心配だったの、うちらの後に結構まだ
座
ってる人がいたんだけど、
多分20人ぐらいはいたんじゃない。
でもうちらが出たのも11時とか、
11過ぎ
とかだったかな、
うん、
からかなり、
この後みんな帰るだろ
うって感じだったね。みんなさ、あ、やばいやばいって言って出ていく時間だったから、まだかよみたいになりそうじゃん。でみんなさ、うちらみたいにぴったり合ったとは思えないからさ、
あれどうしたんだろうね、本当に
治ったと思いたいよね。
でもなんかもう治らないっていう感じの表情だったよ、無理だって諦めの表情だった、ね、
なんかあれが一番怖かった。私は
てか、あんなにレジが壊れることってあんの、
初めて見たし、もし自分があの状況だったらもう耐えられないなって思ったなんかあんないや、あれがね、まあ昼とかさ、なんか余裕がある、うん、みんなが余裕がある時間だったらあれだけど、
うん、
どうしてくれんだよ、帰れないじゃないかとか言われてさ、
なんかバイトだったらまだいいけど、あれ店長とかだったらもうほんと涙、涙、
上の人に相談する人もいないしね。
そうそう、バイトだったらさ、最悪まあさ、辛いことあってもさ、うん、まあこのレジのせいだわってなるしさ、 いんだけど、あれが店だった場合がきついわ、自分の店だった場合。
だからレジってさ、相当壊れないようにできてんだなって思ったよね
確かに、
まあ、配膳のロボットが最悪壊れちゃっても、
うん、
まあ人がじゃあ運びますかってなるけど、もうレジは無理じゃんってなっちゃった。
なんか iPhone みたいにさ固まるとかあったらもうマジおしまいだもん ね、レジって丈夫なんだ。じゃあレジは
私さ代替できなくない？もう
確かに
人が意外に、だってもう記録されてるしレシートも出せないし。
でもさなんであれできなかったんだろう。だってお金はさ取り出せてたじゃん、
うん、
だからもう最悪さ電卓でも売ってさ、
うん、
できるじゃん、
うん、
お釣りとか。でももうなんか無理って感じだったよね。
なんか
打ち込めないからか、
打ち込めない、そうそうそう、打ち込めないからだと思う。もうだからもう根本が壊れちゃってるんだと思う。開かないとかじゃなくて、
うん、中のシステムの故障なんだね、
うん、
こわ。でもなんか機械ってやっぱさ調子あるよね。
ある。
こいつもそうだけど、このズームちゃん、
うん、
うちらが収録に使ってる、うん、こいつ調子悪い時悪いんだよ。寒いとね調子悪くなったりね。
なんだろうね、
なんかやっぱ人間と同じだなと思うね。
うん、
あとなんか
今日は体調悪いっすよねみたいなね。
そうそう、なんか仕事でその印刷所の人と話してたら、
うん、
やっぱ印刷の機械もなんか暑いと調子悪いんだって。
あーやっぱ気温がまずあるのかな。
うん、なんか暑すぎるとあんま調子悪いし、涼しいとこの方がなんかすごいやりやすいみたいなのがあるらしくって、まず人間みたいだなと思ったけどね。
まあでも確か人間よりもむしろ気温は弱いのかもね。繊細なのかもね。でもガストは適温だったと思うけどね
糸タワ
ー。はい、ということでツイッターはトマーク糸タワーでやっておりますので、ハッシュタグ糸タワーでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくは itotawa@gmail.com yutodawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということでそれじゃあこんばんは、おやすみなサイドステップ、反復横跳び。